77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。
はい、
はい、うん、今日はですね、
はい、
4月8日ということでね、
うん、
はい、
うん、
まあね、4月も1週間過ぎたわけなんですけど、
そうですね、
はい、
う
ん、奈美さん最近どう過ごしてますか。
どう過ごしている、はい、そうですね、私なんかオンライン付けになっちゃって、
あ、
うん、なんか
今でもやっぱ
すごいことになってます、代謝が。はい、はい、
動かないから。
はい、
はあ、
どうしたらいいですか。
です、ね、動いた方がいいと思いますよ。
ありがとう、シンプルなお答え。
はい、
はい、
私はですね、はい、逆にすごく動いてるんですよ。
いや、素晴らしい、そうだね。
はい、はい、
う
ん、開拓して、うん、でね、もうね、木を一生懸命ね切ってるところなんで、うんうんうん、ものすごくね動いてね、代謝良くなってると思いますよ。
すごいな、すごいな。一度呼んでいただけます。見学だけに行きます。
見学、そうですね、一生懸命ノコギリで木を切ってたら代謝もすごい良くなるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、あ、そうですか。それぐらいはできますか、私。
あ、はい、できると思いますよ。はい、腕パンパンになると思います。
やめときます。
、はい、まあね、まあ、外に出るって言ってもね、こう皆さんほどほどにね、
うん、
していただきたいなと思うんですけど、
そうよ、紫外線もねちょっと強くなってますからね。
そうなんですよ、はい、うん、でね、ね、うん、ずっとねこうお家の中で過ごす時間が長かったよって人がね、
本当にそうですよ、
ね、いきなりね外でこう無理するとね、
はい、
ね、思わぬ事故とかになるかもしれないんで、
そうです、そうです、はい、
はい、というのもね、
うん、
つい先日、
はい、
お店にやってきたお客さんがね、
はい、
私明日テニスなんですよって言って、
はい、
はい、あ、テニスするんですねって知らなかったというふうに話したら、うん、昔はしてたんですけどって、半年ぶりくらいなんですって言って、
は
い、なんでしょう、こうテニスをねしてたところが、はい、
うん、
まあ、コロナの影響でですね、こうもうしばらく閉鎖されてたらしいんですね。
多いですね、そういうとこ、
はい、はい、で、うん、やっとできるようになったからっていうふうなことだったんですけど、
うん、
まあね、半年ぶりだから大丈夫かなみたいにね、
うん、
心配しながらっていう、そういう感じでしたね。
なんかね、テニスって軟弱なスポーツって思ってたんですよ、はい、昔、
あ、
は
い、
バカな頃ね、うん、おバカな頃ね、
バカな頃、あんまりよくね、たまたま知らなかっただけですよね。
そしたら、はい、それやってみたんです、
うん、
そしたら、まあ、軟弱どころかかなり硬派で、
うん、あ、
もうなんかこう、もうあちこちにボールが飛んでくるじゃないですか、う
ん、ずっと走ってないといけないですもんね。
そう、だからすごいな、テニス選手って思いました、う
ん、でね、飛んでくるスピードってね、テレビで見てたらわからないですけどね、
わかんないんですよ、
はい、ものすごいスピードのボールを反対方向に打ち返すっていうね、
うん、
しかも人間の腕一本でですね、
うん、そうそうそう、はい、そうなんですよ、
ですよね、
はい、
うん、あれに使われるね、こう、うん、エネルギーってすごいでしょうね、
多分すごいと思います、
でしょうね、
なんか遠くに飛んだかなと思ったらポトって前に落とされたりとかして、は
い、う
ん、
そういう駆け引きもありますしね、
そう、もうなんかもう完敗でした、はい、
そうですよね、まあ、急にやってねできるもんじゃないなっていう感じはね、うん、すごいしますよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、はい、
なんかねこう、うん、私もテニスを本格的にやったことはないですけど、
うん、
なんかほら友達とこう壁に当ててからね、
あ、うんうん、はい、スカッなんだっけ、
はい、ありますよね、
ういうね、
はい、
うん、
あれのもう簡単な、すごく簡単なやつとか、ああいうのだったらね、
はい、
こう多少は楽しめるんで、
そうですね、
まあ、そういうのやったりしたことはねありますけどね、まあ、なのでね、皆さんね、
うん、
ね、週末なんで、
うん、
もしかしたらね明日ものすごく久しぶりにスポーツするよという人もねいるかもしれないですけど、
あ、はい、そうですね、気をつけてください ね、
そうですね、無理せず気をつけてください、はい、
準備運動大事、
あ、そうそうそう、そうですね、うん、水分補給も大事、
そうです、
はい、あと何ですか、うん、紫外線対策も大事ですね、
そうですね、はい、適度に使用も大事ですね、
あ、そうですよね、
はい、
はい、うん、でね、睡眠もしっかりとってね、
はい、
やっていただきたいと思います、
はい、
はい、というわけでね、やってまいりましたナヤラジオなんですけど、はい、うん、今日のテーマに行く前にですね、
はい、
ナヤラジオからノーカバーナヤからお知らせがあります。
何でしょう。
はい、ノーカバーナヤはですね、
うん、
長崎市のショッピングモール、うん、未来長崎ココオークさんとコラボ、
ココオークさん、
はい、う
ん、
未来長崎ココオーク、3階のですね、フードコートで、うん、コラボイベントを開催することが決定しました、
うん、わー素晴らしい、
ありがとうございます。はい、ココオークさんね、報道でも、ね、聞いた方いらっしゃると思うんですけど、うん、3階のフードコートってね、うん、前からあったんですけど、うん、初リニューアルしてですね、
うん、
オープンキッチンができたんですよ。
なるほど、
はい、うん、まあ、先月のことなんですけどね、
ほうほうほう、
でそこに、まあ、いろんなね、地元の食材などを使った、まあ、イベントとか、うん、出店とかが、お店とかがをね、来てくれたらねっていうことだったんですけど、
なるほど、はい、
そこの初コラボ相手が、うん、まあ、私のですね、うん、ノーカバーナヤなんですよ。
なるほど、はい、なんかすごいじゃないですか、はい、ご指名をいただいたわけですか。
まあ、そうですね、ご縁があってからですね、
すごい、
はい、そういうお話になったんですけど、開催が、今月のですね、はい、19、20、21の3日間、
19、20、21、
はい、
火、水、木ですか。
そうですね、はい、で平日になるんですけど
残念いけないな
、はい、
まあ、手伝おうかなと思ったのに
、はい、第1回目が、まあ、そのですね、その3日間で開催する予定で、時間がですね、はい、2時から5時まで、
うん、
はい、午後2時から午後5時までの、
うん、なるほど、
はい、3時間です、
うん、はい、
はい、で、ね、当店はね、うん、ノーカバーなよ、バーなんで普段夜やってますし、でお酒のね、お酒をたくさん出すお店なんですけど、
はい、
はい、なんですけど、まあ、このイベントは昼間ですし、
はい、はい、
っていうこともあってですね、
うん、
今回はですね、クラフトコーラと、
クラフトコーラ、
はい、ジンジャーエール、
ジンジャーエール、
はい、でどちらもですね、地元の食材の使ったね、もので、まあ、季節のものなので、それをですね、
持って
ご用意して皆様のお越しをお待ちしています。
そう、さっきねランチ食べてたんですよ、はい、マスターとね、はい、そしてちょっとやっぱ痩せたいっていうことで、生姜の話をしてたんです、
はい、
ジンジャーエールだけ飲みに行こうかな。
あ、ね、生姜はいいですもんね。
いいですよね、うん、
そしてね、まあ、こう長崎県のね、島原半島は生姜をね、
う
ん、本当にたくさんよく作ってるの で、
ね、
はい、
うん、
今回も島原半島の生姜を使う予定です。
そうなんですか、
はい、はい、
ぜひ皆さんお越しください、
はい、はい、遊びに来てくださいね、
はいはい、
で、まあね、クラフトコーラも何種類か用意しようかなと思っているところで、
あ、はい、クラフトコーラ作ったんですよね、はい、
そうですね、
素晴らしい、
はい、まあ、これもね、季節の、ね、旬の食材を使ったクラフトコーラを、はい、何種類かね、ご用意してお待ちしています、
うん、はい、
まあ、何の種類になるかっていうのはね、当店のSNS、ね、インスタか、うん、Facebook で発表したいと思います、
うん、お待ちしてます。
はい、
はい、
というわけでね、
うん、
まあ、発表からね、お知らせから始まったというナヤラジオなんですけど、
はい、
はい、まあね、うん、今日のテーマ、
はい
はい、旬の野菜をね、毎回、はい、テーマにしてるんですけど、はい、今日はですね、
はい、
ナミさんこれ好きですかね、
うん、
はい、今日のテーマはですね、
はい、
アスパラガスです。
アスパラガス、
はい、ノーカバーナヤのナヤラジオ、はい、今日のテーマね、うん、アスパラ、うん、はい、ナミさんアスパラ好きですか。
あ、好きですよ。
あ、
基本野菜はもう全部好きです。
あ、いいですね、
うん、
アスパラどうですか、普段食べますか。
ある時はやっぱり食べますよね、
うん
うん、食べますし、はい、なんかこうシンプルに茹でたりとか、うんうん、肉巻き、
あ、お肉と合いますもんね、
うん、であとなんかこう、まあ、ベーコンあんまり使わないんですけど、うん、バラ肉と炒めたりとか、うんうん、そういったものによく使いますけど、うん、
あ、はい、いいですね、
うんうん、
私もね、アスパラは前ね、うん、作っていたって言っていいのかどうか知らないんですけど、
はい、
一瞬だけね、うん、ちょっとやってたことがあるんですよ。
なるほど、
はい、うん、出荷してなくて家庭菜園なんですけどね。
家庭菜園でアスパラ、
はい、そうなんです。
珍しいね。
そうですね、
だってあれハウスでしょ。
いえ、路地でもね一応できるんですよ。
あ、できるんですか、
はい、で、路地物はちょうどですね、今よりも、もう少し後くらいに普通に出荷されるんで、出来はするんですね。はい、で、自分で作ってたか作ってないのか微妙っていうのが、
うん、
私が地元に帰ってきた時に、
うん、
あったんですよ、もう畑に、
うんうんうんうん、
で、あったっていうのは、
うん、
アスパラって、あ、ナミさんアスパラが生えてるとこって見たことありますか。
ないです、
はい、あれですね、この地面から本当にニョキニョキ生えてくるんですけど、
あれ なんかいくらでも生えてくるんでしょ、
うん、そうですね。
だからみんなアスパラするって聞きましたけど、ま
あ、
違う。
あでも、まあ、まあそれも一つの理由だと思いますけどね。
はい、はいはい、
あのアスパラってこう種まきをしてからその種からこうニョキニョキ生えてくるっていうのとはちょっと違って、
うん、
あの地中に大きな株があるんですよ。株っていうのが根っこの塊みたいな、
知らない、
はい、でそこからあの春になるとニョキニョキ伸びてきて、
うん、
で、まあ、そういう風になってるんですね。
うーん、
はい、で私がですねあのアスパラを作ったことがあるっていうのはその根っこを用意したわけじゃなくて地元に戻ってきた時にもうそれが、はい、もうすでに成長したそれがあったので、
あ、
はい、
竹みたいな感じ、
ちょっと似てるかもしれませんね、うん、地下にその塊があって、
そうですよね、
はい、
うん、
でそういう、ね、植物は結構多いですね。
うん、
はい、で、はい、で皆さんこうアスパラってねこうあの出荷というかお店に並んでるあの形をね想像すると思うんですけど、
うんうん、
あれはあの地面 の, その今言った根っこの株から生えてきた芽みたいなものでそれを放置してるともう本当にねもう大きくなって、はい、もう枝はものすごく枝分かれした細い葉っぱが枝分かれしたものがこうわさわさになって、
それってずっとこう一年中出るってわけじゃないんですよね。
じゃないんですよ、はい、あのそれのアスパラの後にそういう風になってそしてまた地中にね栄養を蓄える、はい、栄養を蓄えて次のシーズンを待つっていうね、
そういうやつ
で、はい、なので竹にまあ似てるといえば似てますし、でなんかまあこれもね似てるかどうかってあれなんですけど、うん、地中に根っこを張ってそこで生き延びる植物、他にあるとするならばあの、まあ、ちょっと違うんですけどクズとかもそうなんですね、はい、クズってあのツタみたいなね見たことないですかね、うん、
ないです、
はい、
多分見たかもしれないけどわからない、はい、
そうですね、まあ、もう結構農業やってる人からしたら農業やってるっていうかあのね、やってなくてもそうなんですけど割と厄介者なんですよね。
美味しいんだけどねクズ、
くず餅はねあの確かにその根っこの塊でね、
うん、
美味しいんですけどその根っこにそうやってくず餅の材料になるような根っこですけど、うん、まあ、養分を本当にたくさん蓄えてるので、うん、地上部をいくら買っても、うん、
あの
やっつけられないんですよ。
なるほどなるほど、
はい、で
へ
あと個人的にちょっと似てるなと思うのが、はい、杉菜。
杉菜、
はい、
はいはいはいはいはい、
はい、杉菜って見たことありますか？
ないです。
つくしは見たことあります？
つくしあります、
はい、つくしの後に生える
ちょっと待ってなつくし見たことあります？あります。
そうですね、つくしをねこう皆さん想像していただきたいと思うんですけど、うん、つくしとね杉菜はねあの結構似てるかなってこうあの自分が個人的に思うんですけど、あつくしとアスパラですね、地面からニョキニョキ生えてきて、
うん、
で本体がなくなっても地面の中で、根っこの塊が栄養を残してるって。
つくしもそうなんですか？
つくしもそうなんですよ。でつくしの後に杉菜っていうあのわさわさした、ね、あの草みたいなのが生えるんですけど、はい、その草みたいなのが見た目がそのアスパラが大きくなった後の木にちょっと似てるって個人的には思います。
いやもしかしたら見てるのかもしれないですよ私。でもほら、うん、見えてないというか、
うん、あそういうのあると思います。
うん、
はい、なのでつくしの季節が今終わったじゃないですか。
そうですね、
はい、なので、うん、そのつくしのね、終わった後にこうわさわさしたね緑のね、
うん、
草がこうわんさか生えてると思うんですけど、
うん、
それが、まあ、アスパラに似ている感じだなって、見た目がですね似てる感じだなって個人的には思います。
なるほどね、
はい、
うん、そうなんですね、
はい、で、まあね、地中にね根っこを張る系の植物が、
うん、
アスパラはねもちろんねこうどんどん生えてきてくれた方が嬉しいんですけど、
はい、
さっき言ったみたいな杉菜とかクズとか、
うん、
そういう根っこでこう栄養を蓄えてまた生えてくる系の植物って、うん、まあ、農業で邪魔者としては結構敵キャラになるんですよね。強敵になるんですよ。
あ、はい、でしょうね、
はい
はい、見えないしね。
そうなんですよ、
うん、
でどう強敵かっていうと、
うん、
普通の草だったら刈ってしまえば、
うん、
まあ、おしまいじゃないですけど、
うん、
刈るっていう対策ができるんですけど、
うん、
あと除草剤っていう対策ができるんですけど、うん、今言った地中 に逃げてしまうというか残ってしまうやつは、
うん、
まず刈ることができないですし。
そうですね、
あ、まあ、刈ってもまた生えてくるんで、
うん、
であと除草剤もね、
うん、
除草剤って大抵の場合、
うん、
土に触れたら触れてしばらくしたらこう分解されてしまうので、
お、
はい、なので地面の下にあるやつをやっつけることができないんです。
なるほど、
はい、うん、なので 除草剤とかでですね、あの、うん、杉菜とかクズとかに対応するのはかなり難しいんですよね。
そうなんですか。
そうなんです。まあね、まあとはいっても今日のテーマアスパラなんで、まあね、はい、アスパラ自体はね、ダメになってくれなくて全然いいので、
はい、そうですね、
はい、地中に残ってくれるっていうね、このアスパラの性質は、まあ、非常にありがたいですね。
はい、そうですね、
はい、うんうん、でこのアスパラの、ね、地中 の、 その株なんですけど、
はい、
これ株が元気だったら10年くらいずっと収穫できるんですよ。これ良くないですか。
すごいね、はい、なんかすごいね、
うんうん、こういう野菜他にあんまりないんですよ。
なんかこうこのラジオだったっけ、うん、マスターが言ったんだっけな、なんか生えて、あの、収穫しても生えてくる、収穫しても生えてくるっていう感じの話を前したような気がするんですけど、うん、
はい、ね、それはもしかしたらアシタバと、
アシタバ、
はい、アシタバとモロヘイヤかもしれません。
あ、
はい、あれはですね、あの、うん、葉っぱを切ってもまた次々再生してくるってね。
その時だったかな、
うん、アシタバの時にはねそんなお話をしたと思うんですね。で、まあ、アスパラは、まあ、ちょっと違うのが、うん、あのちょきちょき切っても来年また生えてくるっていうね、
うんうんうん、
そういうところがね、もうすごいなって、来年も再来年も生えてくるってね、そういうところがすごいなって。
でもなんかさ、人間にもさ、そういうところがなんか欲しいよね。
あの根っこがしっかりしていれば、
ね、
何があっても大丈夫っていう、そういうアスパラ的なね、
アスパラ的なメンタルを持ちたい、
アスパラ的な、ね、人間ってね、言ったらねいいかもしれませんね。
ですね、
うんうん、
根っこさえあの張っておけば、
そうですね、
栄養を蓄えて、うん、そしてまた新芽を出して、
うんうん、そう。でもそのためにはね、うん、こう根っこを、ね、しっかり持って、その根っこの部分まで、ね、やられてしまわないようにしておきたいですよね。
もちろんですね、
はい、う
ん、
というのもね、私アスパラガスを作ってた時に、
うん、
あのうっかりね大雨の時に の、はい、の対策が不十分で、根っこが雨にやられてしまって、
ほう、
もう次の年から収穫できなくなっちゃったんですよ。
へえ、はい、
あの大雨でねこう地面がこうぬかるんでしまって、はいはいはい、根腐れしちゃったんですね。
なるほどね、
はい、
うん、
なので、まあね、
うん、
アスパラもね、いや、根っこが大事と、メンタルも根っこが大事って、
そうです、
はい、
そうなんです。で、久々にその話をしていますが、はいはい、大事なんですよ、
はい、まあ、あのメンタルの方向から野菜を見るというね、
ナミさん、そうなんです、そうなんです、
さん
で、あの近頃忘れておりましたが、はい、
的なね、まあ、そんなね、お話なんですけど、
はい
はい、まあ、あのね、アスパラのね、そんなアスパラ、の、知っておきたい基本情報ですね、はい、番組後半でご紹介したいと思います。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、うん、今日のテーマ、うん、アスパラガスということでね、
アスパラ、
はい、うん、まあ、根っこが大事だよというお話を ね、
そうですね、ちょ
っとしてたところなんですけど、うん、はい、毎週氷のですね、はい、原産地はどこなのっていうね、いうお話なんですけど、うん、アスパラガスの原産はですね、南ヨーロッパからロシア南部じゃないかと言われていて、
はい、
で古代ギリシャ時代から栽培されているということで、ね、これなかなかすごいですよね、栽培の歴史が非常に長い、はい、でなんですけど、日本に入ってきたのはですね、日本には江戸時代くらいから入ってきてはいるんですけど、
すごい、
はい、ただ、うん、あの観賞用として育てられていたって結構よくあるパターンです、うん、
よくあるパターン、
はい、
でもあれを鑑賞するんだ、
はい、
なるほどね、は
い、で明治時代ぐらいから、ね、うん、食べることも始まったんじゃないかっていう、
ちょっと食べてみよう
みたいな、はい、はい、そういうことでね、
うん、
始まったみたいですね。で、毎週恒例のですね、あのアスパラガスって何科の植物なのということで調べてみたんですけど、これ似てるものがあんまり見当たらないですよね。はい、
なんでしょう、
はい、で、はい、でこれがですね、なんかあの分類の方法で変わるらしいんですけど、
はい、
ユリ科に分類される場合と、
あ、はい、
キジカクシ科、
わかんない、
はい、っていうのでね、
ユリ科はなんとなくわかるか、
ユリ科はもうそうですよね、ユリのお花はね、こうわかるんであれですけど、キジカクシ科というのがですね、はい、全然わからない、初めて登場するねところなので、
わかんない、
はい、まあ、なのでね、まあ、他の野菜とあまり似てない野菜だなっていうところですね。
はい、うん、まあ、あれは食べられることによって野菜に分類されたような気がしますね。
まあ、そうですね、
だって観賞用でもまあそんな、うん、あ、そうだ珍しい観賞しようっていうそこまではいいんですけど、 あれを鑑賞用の時には野菜っていう分類はなかったでしょ。
そうですね。あ、はい、で一応ですね、この何かの植物っていうのは、あの、うん、食用かどうかで分かれてることはあまりないんですよね。
うん、
はい、
うん、
で、なので、食べられるようになったから何かに変わりましたとかそういうことはあまりないんです、
ね。まあまあそうですよね。
はい、で、まあ、アスパラを鑑賞用にって思うかもしれないんですけど、まあ、さっきね、ちょっとあの杉菜に似てますっていうふうに言いましたけど、
はい、
まあでもこうやって見るとね、まあ、似てる部分もあり似てない部分もありっていう感じなんですけど、はい、奈美さん今ねアスパラガスの鉢植えの写真をね今見ていただいてるんですけど、
はいはいはいはいはい、はい、
これをです ね、
これアスパラガスですか。
そうなんです、
は
い、で今見ていただいてるのねちょっと小さいね鉢なんですけど、うん、まあ、実際に栽培されてるアスパラガスはもう本当にね、こう人間より大きくなるようなね、うん、そんな感じで大きくなります。
なんか見えないですねアスパラに。
全然見えないですよね、うん、
見えない、
はい、もうものすごいたくさん枝分かれしてる、わさわさ生えてるんですけど、
わさわさ生えてますね、
はい、
うん、
あ、というのもね、このアスパラガスの名前の語源が、古代ギリシャ語ですね、アスパラゴス、はい、
アスパラゴス、
はい、この意味がですね、華々しく避けるという意味らしいです華々しく避けるです。
そうなんだ、
はい、ね、うん、なのでね、こうものすごくね、まあ、枝分かれしますよということなんでしょうね、アスパラゴス、
アスパラゴス、
はい、うん、というね、うん、ことでね、うん、で日本にやってきたのが先ほど言ったように江戸時代にオランダ船から観賞用としてもたらされたっていうことなんですけど、食用として導入されたのは明治時代になってから。
そのわさわさ生えてるんですけど、
はい、
もう生えてしまうと食べられないでしょ葉っぱ。だから要は茎の部分を食べるっていうイメージでいいですか、うん、です
ね、地面から生えてきたばかりの芽を食べるみたいな感じですかね。あ、はい、でそれが
育つと、はい、そういうわさわさ、はい、なんかこうもうほとんど木みたいな、木っていうか、
そうなんですよ、
うん、
はい、
グリーンみたいになっちゃうんですね、
はい、そうなんです、うんうんうん、わさわさ生えて、うん、で、あのアスパラガスもよく見たら これからわさわさ生えますよ感すごいないですか、あの枝分かれをこれからしようかなとしてるようなんですね、アスパラの先っぽの部分、
あ、
はい、あ、上のところに、ね、
うんうん、頭の部分でしょ、
ありますよね、
はいはい、
あれがなんか今か今かとね、うん、こう華々しく裂けるのを待ってるかのような感じすると思うんですよ。
うん、どうかしたら なんかこう開きそうな感じですもんね、
うん、そうなんです、
そうかそうか、そうなん、はい、そういう風になっちゃうんですね、
はい、そうなんです、うん、
美味しいけどね、ま
あ、美味しいですよね、
うん、
そう美味しいけど開いてしまったら食べられないよっていうね、まあそういうもの
ですね、まあ、つくしと似てるよね、なんか
それが、はい、似てるかなと思ったのはそれなんですよ、
似てますね、なんかつくしも開いたらちょっと食べれな いうか、
はい、そうなんです、うん、はい、ただね、私つくしとアスパラって似てるっていうふうに、ね、先ほど言いましたけど決定的に違うところがあるんですよ。
何、
はい、それはですね、つくしは開いてそれがそのままニョキニョキ枝が伸びてきて杉菜になるわけではないんですね。
まあね、まあね、
はい、あれ、うん、そのまま、
あのままですよね。
そうなんです、あれ開いて胞子を飛ばしたら枯れてしまうんですよ、
うん、
はい、なのでそこの
あれ以上変化がないもんね。
そうなんです、
形態にね、
はいはい、あの先がないんですね、うん、アスパラの場合はそれが 先になるので、なので
変化してしまいますよね。
そうなんです、うん、なのでもう似てたり似てなかったり、
なるほどね、
はい、ということなんですけど、
はい
はい、まあ、アスパラね、うん、本当に、ね、元気が出る野菜としてもね、うん、知られているので、まあ、
はい、
ね、季節が 今くらいしか食べられないので、ね、はい、いっぱい食べておきたいなっていうところですよね、
はい、
はい、まあ、栄養満点ということで需要競争とかね、ということでね、こう食べていきたいなってところなんですけど、ちょっとね、うん、アスパラね、こう私はわからないんですけど、
はい、
一部の人はですね、なんかアスパラを食べた後に、尿の匂いが変化するってね。っていう人がいるんですよ。
マニアック。
っていうね、この、まあ、話題はね、バーで聞いてる皆さんすいません。で、どこかのバーで皆さん聞いてる皆さんすいません。ということなんですけど、
うんうんうん、
はい、これね、言われてるんですけど、
うん、
これはですね、その、匂いが変化するのに気づく人と気づかない人がいるらしいんです。
私多分気づかない。
はい。で、私も気づかないんですよ。
うん、
はい。で、うん、ね、これ、なんでしょうね、こう気づく人はね、なんでしょう、まあ、いろいろな、ね、話を聞いたんですけど、腐った卵のような匂いになるとか、はい、あと別の人はですね、なんかビニールが焦げたような感じって表現した人もいて、はい、で私はね気づかないんで、食べてもその、うん、 匂い変化したかな、しないよねって思うんですけど、
うん、
これね、気づく人はね、もうごく一部らしいんですね。ごく一部ってわけじゃないか。
でもその根を張る植物って結構他にもあるじゃないですか、ニンニクみたいなの、
はい、
だから結構意外とそういうの根っこのあれで臭いのかな、
まあそうですね、うん、ただ食べてる時にその匂いがするわけじゃないんですよね、ニンニクと違って、
はい、
なので食べてその体内で何かね、に分解されるなりなんなりして代謝するっていうことなんでしょうけ ど、
ね、
これね、一応ね、インターネットで調べてみたら、
はい、
アスパラガスに含まれる代謝物質アスパラガス酸っていうのがあるんです、
それ、
はい、でいうものが、
あるんですか、
はい、あって、実際の、はい、アスパラガス酸、
うん、酸の匂いなんだ、
はい、でただこれによる、ものなんらしいんですね、
うん、
はい、でアスパラガス酸が消化代謝されると、
うん、
変化するのがですね、メタンチオール
と、
はい、うん、S メチルチオエステル、はい、
なんか匂いきつそうな名前ですもんねなんか、
はい、
今にも、
はい、もう何かにね、ね、こう含まれてそうな、ね、感じがするんですけど、これにが発生することで、尿の匂いが変化するということなんですけど、
はい
はい、でこれを臭いと感じる人と、うん、匂いを感じない人がいるらしくて、うん、でちなみに尿に匂いを、この物質に匂いを感じない人は男性で 58%、うん、女性で 61.5%、
私 61.5% だわ、
はい、私も 58% の方です、
うんうん、
の人たちはこの匂いをに気づかないって、
なんかこれを聞くとね、
はい、
これからちょっと気にしそう
そうですね、
気にしそう、
はい、まあ、私もね、
うん、
まあ、これを知ってか知った後に、ね、気になったんですけど、うん、なんかもうその時忘れてるので、
あ、そっか、
はい、うん、なんかねこう、まあ、うっかりねこうクンクン嗅ぐのを忘れてしまうんですよ
クンクン嗅
ぐクンクン嗅ぐ、よし今日はアスパラを食べたからこの後でね、うん、お手洗いに行ったらクンクン嗅いでみるぞってね、その時思うんですけど
訓活忘れね、
そうそう、そうなんですよ、うんうん、あ、終わった終わったってね、
うん、
毎回うっかり忘れてしまうんで、これ良くないなと、うん、次からちゃんと気をつけようかなと思います、うんうん、
でもそれぐらい匂わないってことでしょ、
まあ、そういうことです ね、
ね、
はい、
うんうんうん、
まあ、もしかしたらでも注意深くクンクンクンクンクンクンってね嗅いだらもしかしたら分かるかもしれない、
そうね、はい、自分の嗅覚を信じましょう、
はい、そうですね、
はい、
はい、ね、聞いてみたいと思います、
はい、
はい、
うん、
そうですね、まあね、ね、そんなアスパラガスなんですけど、ね、
はい、
こう匂いがね、後で気になるなっていう人はねいるかもしれませんけど、でもまあ先ほど言ったようにね
コメントください、
はい、ね、コメントお待ちしてます、
はい、
はい、ね、栄養満点ってね、
はい、
はい、
カ
ロ、
おいしい、
はい、カロチン、ビタミン C、ビタミン E などね、
うん、
あとね、アスパラガスならではのアスパラギン酸ってね、うん、
はい、
いうのがね、たくさん含まれますので、
うん、
ね、ぜひ積極的にね食べていきたいですねっていうことですね、
はい、
はい、なんですけど、
はい、
はい、今日もねそろそろお別れの時間になってきましたよ、
はい、はい、早いです、
はい、早いですね、今日はテーマアスパラガスということでしたけど、ナミさんいかがでしたでしょうか、はい、
そうですね、アスパラガスのようなメンタルで皆さん頑張りましょう、
そうですね、根っこをしっかり持って毎年ニョキニョキ、ね、頑張りましょう、
はい、
ということでね、お送りしてきました、
はい、
はい、来週はですね、
うん、
はい、久しぶりにゲストをお招きして、
うん、
はい、
なるほど、
はい、婚活コーチ、
いいですね、
お話をね、
聞いて、
農家の婚活ね、
必ず聞いてくださいね、
聞いてくださいね、うん、農家の婚活ね、農家じゃなくても何かヒントがあるかもしれません、
あると思います、
はい、
はい、
ということでね、ぜひ来週も楽しみにしてみてください、
はい、
はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
アスパラガスのような梅の奈美でした、
はい、根っこがしっかりしてるということですね、
はい、
はい、というわけで、また来週この時間にお目にかかりましょう、バイバイ、
バイバイ。